新宿区役所発行、声の広報、令和2年2020年12月25日発行、第2341号、テープ第2巻 A 面8、2020新宿区政この1年、新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街。令和2年が間もなく終わります。区の1年の取り組みを振り返ります。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話5273-4064、ファクス5272-5500へ。4月、四ツ谷スポーツスクエアがオープン。スポーツ、文化的活動、総合交流の拠点としてオープンしました。外観と多目的ホールの写真があります。6月、新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例を施行。障害がある方のコミュニケーションの充実を図り、障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し合いながら、生き生きと暮らし続けられる共生社会の実現を目指し施行しました。写真、区ホームページで同条例を手話動画、字幕付きで配信。新宿区聴覚障害者協会会長秋山清という字幕と手話をする男性です。写真終わり。7月、新宿中央公園芝生広場エリアをリニューアル、交流拠点施設がオープン。誰もが足を運びたくなる都心のオアシスにすることを目指し、新宿中央公園の芝生広場エリアをリニューアルしました。写真が2枚あります。1枚目、リニューアルした芝生広場エリア。2枚目、コーヒーストア、レストラン、アウトドアフィットネスクラブが入った交流拠点施設、宿の場。写真終わり。7月、新宿駅の東西自由通路が開通。新宿駅周辺の歩行者の回遊性を向上させるため、新宿駅東西の街をつなぐ自由通路が開通しました。また、東西自由通路の開通に合わせて、新宿駅東口駅前広場が整備されました。自由通路の写真があります。撮影協力、東日本旅客鉄道株式会社。9月、補助第72号線が全線開通。全線開通により、並走する明治通りや小滝橋通りの混雑が緩和され、周辺の生活道路への交通流入が減少し、地域の安全性が向上するほか、震災時等には避難経路や緊急車両の主要ルートとしての役割を担います。写真が2枚あります。1枚目、新大久保駅付近。2枚目、補助72号線と食安通りの交差点北側の状況。写真終わり。10月、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を全面施行。すべての人が円滑に利用することができるまちづくりを推進することで、年齢、性別、国籍、個人の能力等によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを目的に制定しました。写真が2枚あります。1枚目、操作しやすい大きなボタンや点字、安心できる階数の表示、エレベーターのパネルです。2枚目、多機能トイレ、誰でもトイレと書かれたサインボードもあります。写真終わり。11月、新宿区とクリアソン新宿が包括連携協定を締結。区と新宿区サッカー協会代表チームクリアソン新宿は、地域社会の発展、スポーツの振興、多文化共生の推進等のための包括連携協定を締結し、さらに連携を深めることで、スポーツ振興や多文化共生、健康づくりなど、新宿の街の発展につなげていくこととしました。写真が2枚あります。1枚目、協定書にサインする吉住区長。2枚目、協定締結式の様子。男性が4人写っています。写真終わり。新型コロナ感染症対策に取り組んだ1年。1月、 新型コロナウイルス相談電話を設置。保健師などの相談員が区民等の新型コロナに関する相談に応じる専用電話を設置しました。写真があります。電話での相談に応じる保健所職員。写真終わり。2月、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。庁内の連携を強化し、迅速かつ適切な対応を図るため設置しました。4月、新型コロナウイルス検査スポットを開設。国立国際医療研究センター新宿区医師会への委託により新型コロナウイルス検査スポットを開設し、 PCR 検査体制を強化しました。検査スポットのテントの写真があります。6月、第1回繁華街新型コロナ対策連絡会を開催。区と繁華街の事業者等が感染拡大防止対策に関する情報共有をしながら、新型コロナ対策に協力して取り組んでいくことを確認しました。7月には第2回目の連絡会を開催しました。会議の様子の写真があります。7月、繁華街新型コロナ感染拡大防止キャンペーンを実施。区と繁華街の事業者、東京都、国が連携し、警察の協力を得て、歌舞伎町地区の接待を伴う飲食店、約300店舗を個別訪問し、感染拡大防止の徹底への協力を依頼しました。写真があります。店舗に配布したチラシ。写真終わり。11月、感染症対策講演会を開催。冬場の感染症対策に向けた飲食店への普及啓発を目的に実施した講演会では、新型コロナ感染対策等の説明がありました。写真が2枚あります。1枚目、参加店に配布したステッカー。2枚目、新宿区新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーの砂川氏。写真終わり。以上、2020新宿区政この1年でした。9、新型コロナ関連情報。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。ひとり親世帯、母子父子等の方へ。ひとり親世帯臨時特別給付金、基本給付を再支給します。問い合わせ、子ども家庭課育成支援係、本庁舎2階。電話 5273-4558 へ。ひとり親世帯の支援のため、新宿区からすでに基本給付の支給を受けている方に再度基本給付と同額を支給します。申請不要。対象となる方には年内に支給します。給付金額1世帯5万円第2子以降1人につき3万円。対象、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方。児童扶養手当の受給資格はあるが、公的年金給付等を受けていることにより手当の支給対象とならなかった方。平成30年分の所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る。で、すでに基本給付の支給を受けている方。新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方で、すでに基本給付の支給を受けている方。ひとり親世帯臨時特別給付金の申請をしていない方へ。申請期限は2月26日、必着です。申請方法、再支給分を含む等、詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。新型コロナの影響を受ける中小企業、個人事業主の方へ。専門家活用支援事業。対象期間、申請期間を3月31日まで延長します。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 3344-0701 へ。区内中小企業者、個人事業主が今後の販促計画や事業再興に向けた事業計画の策定、各種補助金・給付金等の支援制度を適切に利用するために、専門家を活用した際にかかる費用の一部を助成します。助成限度額、1社につき10万円、 各種補助金等の申請支援は1件につき24,000円。以上、新型コロナ関連情報でした。続いて、四谷税務署新宿税務署からのお知らせ。令和2年分の確定申告書作成会場ルミネ0、渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55 ニューマン5階、2月16日火曜から3月15日月曜まで開設予定。では、混雑回避のため、入場整理券をお配りする予定です。なお、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。詳しくは、広報新宿後の号でお知らせします。コロナ禍の確定申告は、ご自宅からパソコン、スマホで e-tax。e-tax を利用するためには、1、マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンを準備する方法と、2、ID とパスワードを税務署で取得する方法があります。1または2の準備ができたら、国税庁ホームページの確定申告作成コーナーから e-tax で申告できます。問い合わせ、四谷税務署、電話 3359-4451、新宿税務署、電話 6757-7776 へ。続いて、令和2年分の公的年金等の源泉徴収票をお送りします。1月中旬から順次発送します。令和2年中に老齢・退職を支給事由とする年金を受け取った方に、日本年金機構から源泉徴収票をお送りします。源泉徴収票は、受け取った年金の総額や、年金から差し引いた所得税額などをお知らせするもので、確定申告や税金の還付請求の際に添付する必要があります。紛失した時などは再発行できます。なお、障害年金、遺族年金は課税されないため、源泉徴収票は発行されません。問い合わせ、年金ダイヤル 0570-05-1165、050から始まる電話からは、03-6700-1165、新宿年金事務所、電話 5285-8611 へ、10. 詐欺被害防止一言アドバイス。被害の防止に向けて電話に出ないための3つの切り札。留守番電話機能、自動通話録音機、迷惑防止機能付き電話機。特殊詐欺被害に遭わないためには、犯人からの電話に出ないことが重要です。警察は犯人からの電話に出ないために次の3つを推奨しています。1. 留守番電話機能を設定し、メッセージが残されたことを確認して折り返す。2. 自動通話録音機を設置する。写真があります。3. 非通知や登録していない番号からの着信を警告ランプや音声で知らせる機能などがある迷惑防止機能付き電話機を活用する。区では、区内在住のおおむね65歳以上の方がいる世帯等に、2の自動通話録音機を無料で貸し出しています。録音機を設置すると、通話内容を録音することを発信相手に知らせ、自動的に通話を録音します。犯人は自分の声が録音されることに抵抗を感じるため、被害防止に効果があります。貸し出しの申し込みは、区危機管理課、区内4警察署で受け付けています。詳しくはお問い合わせください。警察署代表電話、牛込 3269-0110、新宿 3346-0110、戸塚 3207-0110、四谷 3357-0110、問い合わせ、区危機管理課危機管理係、本庁舎4階、電話 5273-3532、ファックス 3209-4069 へ。区内の特殊詐欺被害認知件数11月。特殊詐欺の主な種類、件数の順です。オレオレ詐欺1件、預貯金詐欺0件、還付金詐欺3件、架空料金請求詐欺0件、キャッシュカード詐欺等1件、合計5件、区危機管理課調べ。以上、詐欺被害防止一言アドバイスでした。続いて、 マイナンバーカードの交付を申請していない方へ、マイナンバーカード、個人番号カード、交付申請書が郵送されます。12月30日から3月、マイナンバーカードの交付を申請していない方を対象に、地方公共団体情報システム機構から個人番号カード交付申請書が封筒で郵送されます。12月30日水曜から3月に、地域ごとに順次住民票の住所地以外に転送されない普通郵便で郵送されます。封筒の見本があります。交付申請書はマイナンバーカードを郵送またはスマートフォン等オンラインで申請する際に利用できます。次の方には郵送されません。今年度中に後期高齢者広域連合の被保険者証を更新した方、今年中に出生・転入した方、在留期間の定めのある中長期在留者等、やむを得ない理由により居所情報を登録している方、マイナンバーカード、全国のコンビニ等で住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが利用できるほか、3月予定からは健康保険証として利用できるようになります。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178、外国語対応は0120-0178-27、いずれも月曜から金曜、午前9時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日、午前9時30分から午後5時30分まで、12月29日火曜から1月3日日曜は休み。区の担当課、戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階、電話 5273-3601 へ。区役所本庁舎1階、戸籍住民課で、マイナンバーカードをオンライン申請する方を区がサポートします。マイナンバーカードオンライン申請サポートサービス。マイナンバーカードの交付申請を希望する方に、区が申請に必要な写真撮影から申請までの手続きをお手伝いします。順次ご自宅に郵送される個人番号カード交付申請書をお持ちいただくと、申請書に記載のある QR コードの読み取りにより、申請書への記入が不要になり、すぐにサービスが利用できます。なお、個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は、QR コード付き申請書を窓口でご請求ください。対象、新宿区に住民登録のある方、必要書類、運転免許証、パスポート、健康保険証等の本人確認書類、受付時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時まで、毎週火曜は午後7時まで、毎月第4日曜午前9時から午後5時まで、受付場所問い合わせ、戸籍住民課住民記録係本庁舎1階、電話 5273-3601 へ。2月13日土曜、マイナンバーカードの交付窓口を臨時開設します。マイナンバーカードの受け取りには事前予約が必要です。詳しくは、マイナンバーカードの交付申請後に届く交付通知書に同封の案内をご確認ください。開設日時、2月13日土曜午前9時から午後5時まで。開設場所問い合わせ、戸籍住民課住民記録係本庁舎1階、電話 5273-3601 へ。ここでテープ第2巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。